皆さんおはようございます。南アフリカ出身のファン・リエネン・カールです。よろしくお願いします。南アフリカといえば雨があまり降らなくてもう2年ぐらいに干ばつの状態です。お祈りお願いします。私はここでメッセージをシェアすることは2年ぶりです。残念ですけれども同じように私の日本語勉強は干ばつ中です。許してください。実は妻の光と私の2人目の子供がもうすぐ生まれそうです。私がメッセージ途中でこの部屋から逃げたらそれは原因です。吉高さんはメッセージの残りを聖霊様の導きによって完了させますのでよろしくお願いします。冗談ですけど光の隊長と赤ちゃんが無事に生まれるようにまた皆さんのお祈りをお願いしたいです。ではお祈りします。愛する父なる神様、あなたの皆を褒めてたえます。あなたの皆によってこの場所であなたの子供として集まれることを感謝します。今からあなたの御言葉を一緒に読みます。霊的な理解を与えてください。私たちの人生のさまざまな問題ややるべきことではなく、ただあなたに私たちの心を迎えできるように助けてください。子どもたちの聖書学びも祝福してください。あなたが語ることを開いている心で受けるように私たちを今準備させてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。ヨハネの福音書の6章を開いてください。ヨハネの6章。聖書が必要な方は手を挙げてください。アッシャーが持っていきますかな。大丈夫。ヨハネの6章。51節から一緒に学びたいと思いますが、その箇所の前に起こった出来事を思い出したいです。6章はイエス様の地上でのミノステリの話です。前日は5000人の5つのパンと2匹の魚で食べさせた奇跡の日でした。その次の日、同じ群衆はイエス様のもとに来ました。しかし、イエス様の反応は前日と違います。最初は26節を見てください。26節。イエスは彼らに答えられた。まことにまことにあなた方に言います。あなた方が私を探しているのは、印を見たからではなく、パンを食べて満腹してからです。前日にこの群衆は自分の一時的な必要をイエス様に満たされました。しかしイエス様が彼らの永遠的な必要を満たすために来たことを理解できませんでした。27節、亡くなってしまう食べ物のためではなく、いつまでもなくならない永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。それは人の子が与える食べ物です。この人の子に神である父が勝因を押されたのです。35節を見てください。35。イエスは言われた。私が命のパンです。私のもとに来るものは決して飢えることがなく、 私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。今日のメッセージのトピックは食べ物についてです。世界中みんなが好きなトピックですね。どんな国でもどんな文化でも生活の大切なものの中で食べ物はその一つです。神様はこの地球の資源によって私たちにたくさんの食べられるものとたくさんの味を与えました。私たちがその食物を準備することということか、料理することはもう美術的な活動になりました。聖書でも美味しそうな食べ物について箇所が多いです。例えば、創世記に登場されたエサオがお父さんイサクのために料理した獲物のシチューの箇所を読むたびによだれが出てきます。しかし食べ物の最も大切な要素は命を与えることです。栄養のことです。食べ物がなかったら死にます。イエス様はご自分をこの要素に例えました。51節見てください。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。そして私が与えるパンは世の命のための私の肉です。パンは世界の手作り物の最も古いの一つです。それとほとんどの国はパンが食べられます。パンが好きな理由は様々あります。一つの理由は、人はパンを食べるのに飽きません。初めてからお腹がいっぱいになるほどパンを食べられます。あと、ただ水とパンだけ人間は長く生き延びられます。イエス様がご自分をパンと例えるのを私は気になりました。パンはどうやって作るのでしょうか。最初は麦の種が土の中で植えられます。その種は生えて育って始まります。しかし、その後収穫してすり砕いて火に入れます。ただその手順が終わると私たちがその結果を楽しめるようになります。良い味の食物です。良い栄養の資源です。同じようにイエス様は超自然的にマリアの胎に宿られ、正義で清い人として成長しました。それでも鞭打たれ、殴られて、恥ずかしめられて、十字架にかけられました。神様の怒りの火を完全に経験しました。しかし、その後でイエス様は死からよみがえられました。今日私たちは彼の臨在を楽しめます。彼の霊的な栄養は私たちの魂を日々直して永遠に保ちます。52節見てください。それでユダヤ人たちは、この人はどうやって自分の肉を私たちに与えて食べさせることができるのかと互いに激しい議論を始めた。イエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に言います。人の子の肉を食べその血を飲めなければあなた方のうちに命はありません。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。 私の肉は誠の食べ物、私の血は誠の飲み物なのです。私の肉を食べ私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私もその人のうちにとどまります。生ける父が私を使わし、私が父によって生きているように、私を食べる者も私によって生きるのです。これは天から下ってきたパンです。先祖が食べてなお死んだようなものではありません。このパンを食べる者は永遠に生きます。イエス様が命のパンとしてイメージの考え方は2つあると思います。1つ目、聖書的。創世記に書いてあるエデンの園の話を思い出してください。また力強い意味ある食べ物が登場します。アダムとエヴァに食べられた禁断の実は善悪の知識の木からでした。つまり人間がこの木から食べたら神様から離れることです。親より賢いと思う愚かな十代と同じように、私たちは神様を拒んだのです。自分が神になれたかったです。もう一つの木は命の木でした。私たちは罪の道を選んだ瞬間から命の木から離れました。しかしその命の木は神の御子イエス・キリストとしてまた現れました。神様に信頼するのは回復されました。神様は永遠に最も良い親ですね。2つ目、現実的。私たちみんな忙しい生活があると思います。一日に全てのやるべきことができるのは時間が足りないそうですね。運動したり勉強したり仕事したり家族と時間を過ごしたり、休みにすること以上たくさんがあります。でも食べることが優先になるのは当然です。例えばジムに行くのは抜いても夕飯を食べるのに忠実です。私自身もジムに行く断食中ですけど、ご飯を抜くことは難しいです。ところが食べ物が体に大切なことよりもイエス様が魂に大切です。動物界には動物は食べ物を非常に大切にします。動物のカバは2800キロ以上の体重の動物で足が短いです。でも一つのご飯のために3000キロ以上に歩いたと記載されています。でも私たちは教会に行くのは15分かかったら文句をします。カバが食べるのに忠実なの同じように、神の御言葉に忠実になるべきです。59節、これがイエスがカペナウムで教えられたとき、街道で話されたことである。これを聞いて、弟子たちのうちの多くの者が言った、これはひどい話だ。誰が聞いていられるだろう、いられるだろうか。さっき読んだ箇所と比べたら、この箇所の方が気にすべきです。前のユダヤ人の指導者の心が固くなのはよく知っています。でも今、イエス様の弟子たちが文句を言っています。なんでこのようなことを言っているのです、言ってるのか。人食いの話なのか。どういう意味なんだ。これは、イエスの言うことが 分かりにくいのではなく受け入れにくいというわけでした。ところでこの弟子たちはイエス様が選んだ12人の弟子たちではありません。61節。しかしイエスは弟子たちがこの話について小声で文句を言っているのを知って彼らに言われた。私の話があなた方をつまずかせるのか。それなら人の子がかつて行ったところに登るのを見たらどうなるのか。ここまではイエス様はただ命のパンの象徴の話をしました。もしこの弟子たちは十字架を見たり復活を見たり天に昇るのを目撃したらどのぐらいもっと困惑するのでしょうか。この弟子たちはまだ霊的な理解がありませんでした。63節。命を与えるのは御霊です。肉は何の益ももたらしません。私があなた方に話してきた言葉は霊でありまた命です。神様のことと神様が創造された宇宙を理解のは私たちの有限的な頭で無理です。この本の言葉さえもただ御霊によって理解できます。聖霊様があなたの心に働いているなら聖書はあなたに超自然的な影響があります。皆さん、日常の霊的食生活はどうでしょうか。和食みたいに聖書の勉強、賛美、祈り、交わりというように健康なおいしいのを食べていますか。それともマクドナルドみたいなジャンクフード、世の中のことで頭がいっぱいになっていますか。私は8年前に日本に来ました。最初の6年間に沖縄に来る前に私は独身の宣教師として働いていました。その時趣味はいろいろありましたけど料理はその中になかったです。大変でした。私の冷蔵庫はアパートから歩いて30秒のところにあるセブンイレブンでした。朝昼晩お世話になっていました。その時には美味しかったと思いましたけれども体にはとても悪かったです。お腹の問題いろいろが始まりました。病院に行った時お医者さんは何も見つけませんでした。結局診断の結果はIBS という病気でした。日本語で過敏性腸症候群、とにかく慢性的な病気です。絶望の気持ちが一日中ありました。毎日神様の癒しに祈りました。感謝のことに神様は世界の一番シェフを送りました。そのシェフと結婚してからこの病気の症状はだんだん減りました。まだ少し残っていますけれどもパウロが書いた通りに心配することはありません。第二コリント12章を開いてください。有名な箇所です。第二コリント12章の9節。私の聖書には371ページ。第二コリント12章の9節。主は私の恵みはあなたに十分である。 私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われました。また第2コリント5章を開いてください。第2コリント5章の1節、これも楽しみの約束があります。5章の1節、たとえ私たちの地上の住まいである幕屋が壊れても、私たちには天に神が下さる建物、人の手によらない永遠の住まいがあることを私たちは知っています。体の話ですね。もし今朝体に何かの痛みがあれば、聖霊様があなたを励ましてくださいますように。この世は一時的です。体の問題は心配することはありません。将来新しい完璧な体を与えられます。が与えられます。互いに忍耐の実が与えられるようにお祈りしましょう。けれども霊的な健康については注意しなければなりません。霊的に正しい食生活をすることを大事にしてください。霊的なジャンクフードの結果は一時的な病気ではなく永遠の苦しみになります。皆さん、霊的に正しい食生活をしましょう。じゃあ戻ります。ヨハネの6章、64節、けれどもあなた方の中に信じない者たちがいます。信じない者たち誰かご自分を裏切る者が誰か、イエスは初めから知っておられたのである。そしてイエスは言われた、ですから私はあなた方に、父が与えてくださらない限り誰も私のもとに来ることはできないと言ったのです。こういうわけで弟子たちのうちの多くの者が離れ去り、もはやイエスと共に歩もうとはしなくなった。イエス様は福音を述べ伝えるときにはっきりと正直に伝えました。いつもその状況に完璧な言葉を選びました。しかしそのイエス様の言葉を拒んだ人がは多くいました。私たちの時代も同じです。悲しい事実ですけど、ある人は神様のことについて何の言葉も受け入れません。忘れないでください。クリスチャンとして私たちの担当は説得ではなく伝えることのみです。伝えることを忠実にすると、残りは主が働いてくださいます。67節、それでイエスは12人に、あなた方も離れていきたいのですかと言われた。するとシモン・ペトロが答えた、主よ、私たち誰のところに行けるのでしょうか。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。今日はここまでにしたいと思います。ペトロはずっとイエス様と一緒にいました。自分の仕事も他のものをすべて捨てイエス様をついていきました。彼の霊的な食生活は最高でした。聖書に記載された以外のイエス様が語ったことどのぐらいあるのでしょうか。ペトロはその全部を聞きました。また イエス様の奇跡をほとんど目撃しました。けれども奇跡よりも最善な霊的な栄養はイエス様の言葉なのを理解しました。前の、 群衆と比較すると全然違います。彼らは永遠に必要なことではなく一時的な必要を優先しました。イエス様の御言葉は力があります。癒す力、心の傷を消す力、私たちの必要を満たす力、永遠の滅びから救う力、永遠の命を与える力です。私たちの気分や感情はアップダウンがありますけど、御言葉は変わらず信頼できることです。命のパンを食べてください。イエス様について勉強するだけではなく、命のパンであるイエス様を食べてください。イエス様を信じて受け入れてください。今日イエス様を信じて受け入れてください。お祈りします。愛する父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたこそ私たちの永遠の必要を満たす方です。あなたこそ命のパンです。主よ、あなたの永遠の約束を満たします、期待します。その日私たちの痛みや苦しみのを取り除くのを信じます。その日まで忍耐を与えてください。 CC 那覇の兄弟姉妹を祝福してください。毎日あなたと時間を過ごせるように助けてください。健康を支えてください。経済的に支えてください。周りのまだ信じない人のためにあなたの光を輝けるように力を与えてください。今週も導いて守ってください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。